新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の9日火曜日です。今日のニュースいきましょう。 DEX DYDX がアップグレード後に約10時間停止、現在は解決。ソラナでネットワーク混雑による遅延が発生中、開発者が修正急ぐ。中国資産運用会社の香港子会社がビットコイン現物 ETF 申請。 DEX アグリゲーターワンインチネットワークが暗号資産デビットカード提供へ、マスターカードらと提携で。ビットトレードが積み立て暗号資産に7銘柄追加、同時やシバなど。バイナンスにソラナ上の NFT マーケットプレイステンソル上場。香港ハッシュキーグローバル向け暗号資産取引所ハッシュキーグローバル開設。東証スタンダード上場のメタプラネットがビットコイン購入へ、調達した約9億円で。ブータン王国がビットコインのマイニング能力を6倍へ、半減期の影響に向け。ピカソネットワーク、コスモスとイーサリアム間での資産移動を可能に。一つ目のニュースは DYDX がアップグレード後に約10時間停止というニュースです。 DEX DYDX のブロックチェーンが約10時間停止しました。日本時間4月8日15時4分のブロック生成から4月9日1時21分に新たにブロック生成されるまでの間、同 DEX におけるネットワークは停止していたことになります。DYDX オペレーションズ DAO の公式 X アカウントからは8日19時40分にブロック生成停止と問題の調査中であることが伝えられました。その後4月9日1時37分に同アカウントからブロック生成再開がアナウンスされ、インシデントレポートでも1時53分に解決済みが報告されています。今回の DYDX チェーンの停止は同チェーンのプロトコルをバージョン 4.00 にアップグレードした際に発生したものです。アップグレードは8日15時半に完了が報告されていました。なお停止前日の8日1時21分に投稿された定期メンテナンスレポートではこの作業の際に機能停止の可能性について言及はされていました。ちなみに今回のアップグレードは DYDX に関するオーダーブック機能、リスクと安全性の向上、コスモス関連の機能強化を目的として実行されています。ブロックワークスの取材によると、今回の問題はコスモス IAVL コスモス SDK の釣り構造を管理するライブラリのバグ修正の誤ったバージョンが今回の DYDX のアップグレードに含まれていたためであるということです。なおチェーン停止を引き起こすソフトウェアのバグについてはバージョン 4.02 のアップグレードを実行して解決しています。 DYDX は V3 から V4 へのアップグレードにあたり、昨年10月にネットワークをイーサリアムのレイヤー2ソリューションであるスタークネットから独自の DYDX チェーンへ移行しています。なお DYDX チェーンはコスモスのブロックチェーン開発キット、コスモス SDK を利用して開発されています。続いてのニュースはソラナでネットワーク混雑による遅延が発生中というニュースです。ソラナブロックチェーンで4月4日からトランザクションの処理速度が低下し、多くのトランザクションが失敗に終わる状態が続いています。これに対しソラナの開発者チームであるアンザが4月7日から始まる週のうちに修正プログラムをリリースする予定を明らかにしました。このことはアンザの公式 X アカウントから6日アナウンスされています。問題発生当初、ソラナネットワークでは約 75% のトランザクションがバリデータに提出する前に失敗していたことが確認されていました。現在でもトランザクションの多くが失敗する状態が続いています。アンザはソラナラボの幹部とエンジニアによって設立された開発者のチームで、ソラナのバリデータクライアントであるアガウェを開発しています。同チームは公式 X アカウントで6日、簡単に言うと現在の混雑の課題を克服するための大きな進歩があり、来週から修正プログラムのリリースを開始する予定です。他のコアコントリビューターと協力して根本原因を分析し、いくつかの潜在的な変更を評価しましたと投稿、発生中の問題に対し言及しました。その投稿によると、今回発生している混雑の問題はソラナネットワークスタックであるクイックの実装とアガベバリデータクライアントの動作が原因ということです。しかしソラナベースの開発者向けプラットフォームであるヘリウスの CEO であるメルト・ムムタツ氏は、クイックの実装が不十分でスパムコントラクトの処理がうまくできていないことが原因と認めた上で、失敗したトランザクションの大部分がスパムボットによるものであるとも語っています。またトランザクションはバリデータに到達する前に失敗しているため、ガス料金を引き上げることで優先上げることも有効ではなく、ガス代を無駄に消費することになるとも語られています。新しい経済編集部が検証したところ、早期のトランザクションが複数回失敗する現象が確認されており、少額でありながらもガス代を無駄に消費してしまう可能性がある状態が続いているため注意が必要です。
続いてのニュースは、中国大手資産運用会社ハーベストファンド香港が現物ビットコイン ETF の提供について規制当局に申請したようです。現地メディア証券時報が4月8日報じています。報道によれば、ハーベストファンドのほか中国最大手の資産管理会社の南方基金などがビットコイン現物 ETF の申請を行っているといいます。ハーベストファンドの関係者の話によれば、同社は現在香港証券先物委員会 SFC の承認を待っている段階だといいます。同社がビットコイン現物 ETF の申請書を提出したことは今年1月に報じられていました。また南方基金はすでに香港でビットコイン先物 ETF とイーサリアム先物 ETF を提供しており、現在ビットコイン現物 ETF の提供に向けて歩みを進めている状況です。アジアの暗号資産ハブを目指す香港は昨年12月、暗号資産現物 ETF を受け入れる準備が整ったことを表明しています。なお、香港では現在、先物ベースの暗号資産 ETF が認められています。CSOP ビットコインフィーチャーズ ETF、CSOP イーサフューチャーズ ETF、そしてサムスンビットコインフィーチャーズの3銘柄が上場しています。続いてのニュースは、DEX アグリゲーターワンインチネットワークが暗号資産デビットカード提供へ、マスターカードらと提携でというニュースです。DEX アグリゲーターのワンインチネットワークが暗号資産のデビットカード、ワンインチカードを4月8日発表しました。発表によれば、同カードは A、Web3 フィンテック企業のバーンクスのプラットフォーム、クリプトライフカードにて発行され、マスターカードネットワークにて独占的に提供されるとのことです。ワンインチカードでは暗号資産と法定通貨の変換がシームレスに行われるとのこと。これによりユーザーは買い物への暗号資産の使用や世界中のマスターカードが使える ATM で現金が引き出せるといいます。同カードはまず英国と欧州経済領域 EEA で提供されるといいます。また物理的なカードだけでなく、バーチャルのカードの形でも提供されるとのことです。ワンインチの共同創設者であるセルゲイ・クンツ氏は、これは多くのユーザーをディファイに取り込むための新たな大きな一歩だ。ワンインチカードによってユーザーはディファイと伝統的金融の両方のメリットを享受できるとコメントしています。なお、クリプトライフカードはハードウェアウォレット会社のレジャーにも採用されています。
続いてのニュースは、ビットトレードが積立暗号資産に7銘柄追加というニュースです。国内暗号資産取引所ビットトレードが積立暗号資産における対応銘柄追加を4月9日に発表しました。その発表によると、4月17日15時より7銘柄の暗号資産が同サービスの対応銘柄として追加されるということです。対象銘柄はドージコイン、シバイヌ、エイダ、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、ポルカドット、コスモスということです。なお、現在のビットトレードの積立暗号資産対象銘柄はビットコイン、イーサリアム、リップルの3銘柄です。対応銘柄追加により、ビットトレードは同サービスにて合計10銘柄を取り扱うことになります。ビットトレード提供の積立暗号資産は、ユーザーが指定した期間ごとに販売所にて自動的に決まった金額の暗号資産を注文購入できる機能です。設定できる指定期間は毎日、毎週、各週、毎月の4パターンが用意されており、積立金額は1000円から20万円となっています。なお、この機能を利用による手数料は無料ということです。購入方法はビットトレード現物取引口座内で日本円にて購入ということです。続いてのニュースは、バイナンスにテンソル上場というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産テンソル TNSR の取り扱いを開始しました。同銘柄は4月8日15時半世界協定時よりバイナンスの現物取引にて取り扱いを開始しています。取扱いペアはテンソルに対してビットコイン USDT、FUDUSD、トルコリラです。入金はすでに開始しています。出金については9日15時半世界協定時より開始する予定ということです。なお、バイナンスで取り扱うテンソルはソラナネットワーク上の SPL トークンということです。またテンソルはバイナンスではシードタグ銘柄として取り扱われます。シードタグは他の上場しているトークンと比較して高いボラティリティとリスクの可能性を持つトークンを示すものとなります。シードタグ適用のトークンを取引するには、バイナンススポットまたはバイナンスマージンプラットフォームにて90日ごとに出題されるクイズに合格し、利用規約に同意する必要があるということです。テンソルはソラナ上に構築された NFT マーケットプレイステンソルの独自トークンです。4月8日15時世界協定時にトークンローンチによるエアドロップ請求が開始していました。なお、テンソルトークンローンチにあたり、バイナンス以外にもコインベースや OKX、バックパックなどの海外取引所もテンソルの取り扱いを開始しています。続いてのニュースは、ハッシュキーがハッシュキーグローバル開設というニュースです。ハッシュキーグループがグローバル向けの暗号資産取引所となるハッシュキーグローバルの設立及び営業開始を4月8日に発表しました。ハッシュキーグループによると、同取引所はバミューダ金融庁 BMA よりライセンスを取得したということです。同取引所では現在ビットコインやイーサリアム、テザー、USDC を含む21の暗号資産を対象とした現物取引サービスを開始しているということです。なお、パーペチュアル取引は近日中にも開始するといいます。また、同取引所は今回のライセンス取得により、トークンローンチパッドや 先物取引、レバレッジ取引も提供可能ということです。ハシキーグループの COO であるリビオ・ウェン氏は、当社は今後5年以内に現在規制されているすべての取引所を上回る世界最大級のライセンス取引所群を確立することを目指していますとリリースにてコメントしています。またハシキーグローバルのマネージングディレクターであるベン・アルバス氏は、当社は経験豊富な金融規制機関として高く評価されているバミューダ金融庁からライセンスを取得できたことを光栄に思います。バミューダの規制環境は世界最大の再保険金融センターであると同時に高い透明性、コンプライアンス、協力体制で有名です。規制の枠組みにおける当社のコンプライアンスはデジタル資産取引領域における当社の業務が世界最高水準に準拠することを保証しますと述べています。なおハッシュキーグローバルは米国中国本土、香港特別行政区および特定の制限された国や地域では営業していないと伝えています。ハッシュキーグループは香港に本社を置くエンドツーエンドのデジタル資産管理を行う金融コングロマリットです。シンガポール、上海、東京でも事業を展開しています。当社は今年1月シリーズ A の資金調達ラウンド完了と、当社の評価額が12億米ドル、当時の価格で約 1753.3 億円を超えたことを発表していました。なお同社のグループ企業には個人投資家向けの暗号資産取引所として香港で初めて認可を受けたハシキーエクスチェンジがあります。また同じくハシキーのグループ企業であるハシキーキャピタルのシンガポール部門、ハシキーキャピタルシンガポールは昨年12月シンガポール金融管理局 MAS からキャピタルマーケットサービスライセンスを取得しています。このライセンス取得により、ハシキーキャピタルシンガポールは認可されたファンド運用会社となり、シンガポールを拠点に資本市場商品に関連する規制対象のファンド運用サービスを提供できるようになっています。続いてのニュースはメタプラネットがビットコイン購入へというニュースです。東証スタンダード上場企業のメタプラネットが資金管理戦略の一環としてビットコインを購入することを4月8日に発表しました。この発表によると、メタプラネットは新株予約権の譲渡により調達した資金にてビットコインを購入保管するということです。またビットコインを単に保有するだけでなく、それを活用した運用収益の取得も予定しているということです。なお新株予約権の行使により調達するのは約 9.35 億円とのことです。同社はそのほとんどをビットコインにて保管する予定だといいます。ただしビットコイン購入総額は10億円までと8日開催の取締役会にて決議したということです。なお同社がビットコインを自己資産に組み入れることを決定したのは、インフレヘッジ、同通貨がマクロ経済回復から受ける恩恵、そして長期的な資本価値向上の基盤としての可能性を多面的に理解したためであるということです。またビットコインについては、ビットコインはボラティリティが高い通貨との側面がありますが、長期的に見た場合には価値が恒常的に上昇しており、長期保有に適していると考えておりますとも同社は伝えています。その他にも同社は、今回のビットコインへのエクスポージャーシフトについて、新たな戦略的投資家の出資によって後押しされ強化していくと述べています。今回メタプラネットの新株予約権を取得する投資家として、 Web3 関連 VC のソラベンチャーズやビットコインエコシステムに特化した投資会社 21OK キャピタルと読むと思われますや、 OK グループの最高責任者やサークルのマネージングディレクターを務めた経験のあるチャンシー・ジャック・リュウ氏が名を連ねています。これら新たな投資家について、メタプラネットは暗号通貨の専門家からなる傑出したグループであり、デジタル資産、ブロックチェーン技術など革新的な金融戦略の領域での経験を当社にもたらしてくれることになるとコメントしています。メタプラネットは、今回の譲渡先のようなビットコインや仮想通貨に精通した戦略的パートナーによる新たな出資に支えられたこの財務戦略の転換は、大胆な金融イノベーションを意味し、日本の資本市場においてユニークなプラットフォームを創出してまいりますと伝えています。なおメタプラネットは2022年12月28日付で Web3 およびメタバース関連事業を新規事業として開始していますが、今回の発表時点において収益化のめどは立っていないということです。続いてのニュースは、ブータン王国がビットコインマイニング能力を6倍へというニュースです。ブータン王国の王立政府投資部門 DHI が暗号資産マイニングプラットフォームビットディアと提携し、ビットコインのマイニング能力を6倍に増やすようです。ブルームバーグが4月5日に報じました。報道によると、ブータン王国は2025年にビットコインのマイニング能力を100メガワットから600メガワットに拡大する予定ということです。これに向け、 DHI はマイニングに使用する電力を6倍にするために最先端のハードウェア導入に投資をしていくといいます。なおこの動きについて、 DHI は4月20日頃に発生予定のビットコイン半減期の影響を相殺するためとしています。ブータン王国はビットコインのマイニングを2019年より行っていることが現地メディアの報道によって昨年4月に明かされています。同国はヒマラヤ山脈に国土が位置するため、比較的気温の低い峠や山を保有しており、マイニングに利用する機器の冷却に消費する電力も少なくて済むとされています。 続いてのニュースは、ピカソネットワークが IBC とイーサリアも接続というニュースです。L1 ブロックチェーンのピカソネットワークが、ブロックチェーン間通信プロトコル IBC とイーサリアムネットワークの接続が完了したことを4月5日に発表しました。これにより IBC を通じてイーサリアムとコスモス上の資産を両ネットワーク間で転送可能になったということです。今後はソラナなどのブロックチェーンにも IBC 経由での資産移動が可能になる予定だといいます。なお、ピカソネットワークによる IBC とイーサリアムの接続は第一段階の取り組みとなっており、第二段階では両エコシステム間における接続性と効率性のさらなる強化に向けて取り組む予定ということです。 IBC とはコスモスネットワーク内のプロジェクトやコスモス中心の総合運用エコシステムインターンチェーンによって策定されたブロックチェーン同士を相互接続するための標準仕様です。これを採用することでブロックチェーンをまたいだトークン転送などのデータ通信が可能になります。またコスモス上の分散型取引所オズモシスによると、同取引所がコスモスとイーサリアム間における分散型金融ディファイハブになる予定ということです。ピカソネットワークは安全なクロスチェーンでの資産行動を目指す分散型金融プロジェクトコンポーザルファイナンスのための L1 ブロックチェーンです。同ブロックチェーンはポルカドットのカナリアネットワークと知られるクサマのパラチェーンとなっています。昨年6月には IBC を介してエコシステムドットサマをインターチェーンに接続しています。なおドットサマとはポルカドットとクサマのエコシステムの総称となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。